はい、ありがとうございました。 Thank you、それでは一言最初にお祈りをさせていただいて、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒にまた見てまいりたいと思います。一言お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、あなたの豊かな恵みの中で今日も私たちをこのように生かしてくださり、またあなたのこの集いに導いてくださったことを覚え感謝をいたします。今から私たちはあなたの御言葉に向かおうとしております。主よ、どうぞこの御言葉の時、あなたがその御霊によって一人一人を豊かに導き、豊かに祝福してくださいますように、私たちに力を与え、慰めを与え、またあなたに使わされるものとして私たち一人一人を整えてくださいますようお願いいたします。また主よ、このオンラインでの礼拝に集うことのできない方々もおられます。主よ、どうぞその一人お一人もあなたの御心に留めてくださって、どうぞ慰め励まし、今日支えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今日からですね、マタイの福音書も10章に、入ります。はい、ルイさんがね、英語のトランスレーションの方を画面にシェアしてくださいます。感謝します。前回お読みした9章の最後のところですね、その終わりのところでイエス様は、次のように言われました。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。またこの間もお話ししましたが、ルカの福音書によるとですね、イエス様ご自身も夜通し、夜を徹して、弟子を選ぶにあたってですね、祈られたというふうに記されています。そしてその、まあ、祈りの結果ですね、その祈りの結果、12名の弟子たちが使徒として選ばれました。ここで初めて使徒というね、呼び名が出てきます。それまでは弟子なんですけど、ここから使徒という呼び名が出てくるんですね。使徒というのはイエス様から特別な権威を与えられて、特別な使命のために使わされた、まあ、人々を指す、使わされたものというね、意味の言葉ですけれども、まあ、使徒の働きによれば、最初からイエス様と行動を共にし、なおかつイエス様の十字架の死と復活を目撃した人が、まあ、使徒の条件として挙げられていますけれども、まあ、パウロは例外ですよね。パウロは例外的に、神様から直接、証明を受けて使徒になりますけれども、まあ、それが使徒と呼ばれる人たちでした。この10章のに来てですね、この使徒が初めてイエス様から指名されて選ばれるわけですね。で、2節以降にですね、彼らの名前が記されています。今日愛ちゃんが選んでくださった賛美の中にこの名前をね、覚えるための歌がありましたけれども、なかなかね、このカタカナの名前だけ何度も読んでも覚えられませんけど、歌にするとね、覚えられるということありますよね。ぜひですね、皆さんも歌を歌いながらこの12人のね、名前を覚えていただけたらなと思います。なかなかね、この12人の名前全部言える人って案外いないですよね。突然じゃあ12弟子の名前を全部言ってくださいって言われてね、パッとこう言えないことってあると思うんですけれども、2節以降にね、彼らの名前が出てきますので、ちょっと見てみたいと思いますね。2節から、さて12使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ。バルトロマイは別の福音書ではナサニエルですね、とも呼ばれてますね。トマス、それから主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブ。このアルパヨの子ヤコブは最初に出てきたヤコブと、ね、区別するために時々小さいヤコブ、小ヤコブなんて呼ばれてますけれども、アルパヨの子ヤコブ、それから、タダイ、 タダイというのもね、別の福音書だとユダという名前が出てくる場合もありますが、まあ、タダイと呼ばれていたらしいですね。それから熱心党員シモン、熱心党というのはいわゆる国粋主義者ですね。まあ、言ってみればちょっと過激な、右翼思想の、まあ、そういうグループの人たちですけれども、そういうところに所属していたシモンという人、それからイエスを裏切ったイスカリオテ、ユダ、この12名が選ばれたわけです。でイエス様が夜を徹して夜通しですね、祈って祈って、そして熟考してよく考えて選んだこの弟子たち、でも彼らは、まあ、ユリのこのメッセージの中にもありましたけれども、彼らは決してこの世の知者、賢者でもなければ、権力者でもなければ、身分の高い、そういう人たちでもありませんでした。むしろ彼らは、この世の取るに足らないものや、見下されているもの、無に等しいものたちであった。特にね、イスカリオテのユダを除く他の11名はですね、イエス様がおられたカペナームとか、あるいはベツサイダと言われる、まあ、ガリラヤ湖の周辺の町々の出身者たちなんですね。で、予言の言葉の中にも、異邦人のガリラヤっていう言葉が出てくるように、まあ、ユダヤ地方、エルサレムとかね、ベツレヘムとか、あの辺りに住んでいるユダヤ人の人たちから見れば、もうガリラヤ出身というだけで、まあ、ある意味ちょっと軽蔑のね、対象になるような、まあ、そんな人たちだったわけですよね。で、しかも、酒税人、わざわざ酒税人マタイって書いてありますけど、当時は卑しいとされた、そういう仕事についていた、まさに見下される、そういう人たちも弟子の中にはいた。で、ペテロとかアンデレ、ヤコブ、ヨハネも漁師ですよね。まあ、漁師は立派な仕事ですけれども、でも決して人からこう一目置かれるような、何かね、尊敬されるような、仰ぎ見られるような、そういう職業では決して、なかったであろうと思うんですね。まさに、何でもない人たち、無に等しいような、そういう、まあ、彼らは、人たちであった。で、ここでね、一箇所聖書を開きたいと思うんですが、もしお手元に聖書があって開くことができたら、ぜひ開いていただきたいんですが、第一コリント一章の26節から29節。第一コリント、コリント人への手紙の第一章、一番最初のところですね、一章の26節から29節の御言葉です。26節からお読みします。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足らないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは、神の御前で誰をも誇らせないためです。イエス様の人選、まあ、人事って言うんですかね、人選びのこの基準はですね、第一に、その人を通して神様のご栄光がいかに表されるか、その人を通して神様の、ここが大事ですね、ここがもう太字で、線が引いてある、神様のご栄光がいかに表されるか。福音宣教の働きにおいて、イエス様が求めている人材は、光を通さない完璧な器ではなくて、むしろ中の光が漏れて見える穴の開いた、あるいはひびの入った欠けた器であるということなんですね。で、もう一箇所コリント書から聖書箇所を今日シェアしたいと思うんですが、今度は第二の方ですね。第二コリント、コリント人への手紙の第二の4章の5節から 7節、第二コリントの4章の5節から7節、もしお手元に聖書があって開くことができたらぜひ開いてください。コリント人の手紙第2の4章5節から7節。5節からお読みします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。イエス様が選んだこの12名の人たちは、まあ、決して人のお手本になるような、まあ、優秀な弟子たちではありませんでした。まあ、少なくともイエス様が選んだこの時点においては、彼らはとても人のお手本になるような人たちではなかった。もちろんこの後彼らはイエス様に導かれ成長していきますけれども、この選ばれた時点において彼らは何か他の人よりも秀でていたわけではありませんでした。むしろちょっと劣ってると言ってもいいくらいですよね。ペテロなんてね、バカじゃないかって思うことありますよね。そんなこと言うとカトリックの方に怒られてしまうかもしれませんけれども、でもペテロの質問とかね、イエス様に対する受け答えなんか聞いてると、どこ逆立ちしたらそんなトンチンカンな回答が出てくるんだっていうようなことを彼はよく、前のめりになってね、言うことがありますよね。まあ、もちろんペテロだけじゃありませんけれども、でもそんなですね、彼らの一見愚かな、馬鹿げたような一見そういった質問や、あるいはこの反応というか受け答えがですね、むしろ福音とは何か、その福音の真理を解き明かす呼び水になってくる。その彼らのとんちんかんな愚かな質問や受け答えをきっかけにしてですね、呼び水にしてイエス様が語ることによって、さらに福音とは何か、その深みがそこで語られていくわけです。もし彼らがものすごく優秀で、もうイエス様が一回言ったら全部それを完璧に理解して何も質問もありません、もう分かりましただったら、イエス様はその後何も言えなくなりますよね。でも彼らがある意味トンチンカンな質問をしてくれたおかげで、イエス様がそれにまたこう丁寧に言葉を加えることによって、福音とは何かっていうものがむしろどんどんどんどん明らかにされていく。さらに彼らの不信仰とか裏切りもそうですよね。彼らは時には不信仰であった。そして最後はイエス様を裏切って逃げ出すわけですけれども、そういった彼らの不信仰や裏切りでさえも、福音とは何か、かえって福音とは何か、主の恵み、神様の恵みとは何かということを、かえって引き立てて、そして証しするものとして、新約聖書に記録されていくことになります。まあ、後にですね、13人目の使徒として、まあ、13人って言っていいか分かりませんけれども、まあ、ユダの脱落によってマッテアという人が代わりに選ばれますが、まあ、あくまで12使徒ですよね。その、まあ、12使徒はイスラエルに使わされていくという意味で、イスラエルの救いを象徴する12人なわけですけれども、さらにそこに13人目が加えられる。それは異邦人を救うための使徒、まあ、パウロですよね。13人目の使徒として召された、パウロもですね、ピリピ人への手紙の中で、かつて自分が誇りとしていた、自慢に思っていた輝かしい、まあ、経歴や自分の出身について、それらをイエス様を知った時に損と思うようになった。ピリピ人への手紙の中で彼は告白しているんですね。それらをチリアクタと思っている。チリアクタなんてね、綺麗な言葉ですけど、原文を直訳すればうんこですよね。私はそれをうんこと思うって言ってるわけです。クソだと思う。 まさか聖書にそんな下品な言葉書けませんからね。チリアクタなんて綺麗に訳してますけれども、でも原文訳したらクソっていうことですよ。そんなものはもうクソくらいだってパウロは手紙に書いてるわけですよ、ね、それはそのプライドがかえって彼を盲目にしてしまった。そして知らず知らずのうちに自分が一生懸命仕えていると思ってたその神様の御心に自分は敵対するものに迫害するものになってしまっていたという事実に愕然としたわけですよね。誤解しないでいただきたいのは、学歴や過去のいろいろな経歴が、無意味なものだということじゃないんです。そういうものは全く意味がないと言ってるんではないんですね。実際パウロの知識や過去のそういった経歴はその後の伝道活動において大いに用いられていきますよね。けれどもそういったものがプライドになってしまう。学歴や自分はこれだけの実績を残した、そういったことがプライドとなってしまって、そのプライドが心を固くしてしまう。その人の耳を塞いでしまう。そして自分の正義に固執する、執着してしまう。そして神様の真理、神様の愛を遠ざけてしまう。パウロのようにそういうことの原因となってしまうならば、それはもはや徳ではなく損だ。それがパウロが言わんとしたことだと思います。パウロは後にですね、私は自分の弱さを誇るっていう有名な言葉を残してますよね。皆さんも、いつかどこかで聞いたことある言葉だと思うんです。私は自分の弱さを誇る。それは神様の愛とキリストの恵みというものが人の弱さのうちにあって最も豊かに表されるということを彼自身が誰よりも経験し、そしてよく知っていたからじゃないでしょうか。だから彼は自分の弱さを誇るという言葉を手紙に書き残したのではないでしょうか。私たちの多くはですね、自分の賜物や、まあ、ここでいう賜物っていうのは自分の得意分野っていう意味ですけれどもね、自分のそういう得意分野や、あるいは自分の熱意や自分の努力するそういう姿の中に神様の栄光が表されているって思ってるんですね。多くの人はそうだと思うんです。例えば一生懸命、頑張ってる、頑張ってトラクトを配ってるとかですね、頑張って伝道してる、頑張って祈ってる、自分の賜物を生かして一生懸命教会に仕えてる、そういう自分の姿を通して自分は今すごく神様の栄光を表してるぞっていうね、自分を通してみんな神様の栄光を見てるぞっていうのはね、そんな気持ちになってしまうことがあるかもしれませんけれども、でもキリストの栄光、イエス様の栄光、神様の恵みというものが、福音というものが、良い知らせというものがね、最も美しく輝くとき、それが最も豊かに表されるときというのは、むしろ私たちが挫折や失敗を通して弱さを覚える時であり、自分の努力や力や熱意だけではどうすることもできない状況に置かれた時ではないでしょうか。皆さん過去を振り返ってみてどうですか。神様の恵み、神様の救い、神様の慈しみ、それが本当に一番よく表された時って皆さんがどん底にいた時じゃないですか。むしろ皆さんが大いに活躍している時というよりも、イエス様はペテロ、まあ本名はシモンですけれども、ペテロって名付けたわけですよね。まあケパですよね。岩って意味です。そしてその岩の上に私の教会を建てるってイエス様、有名な言葉を残されましたよね。そのペテロがいわゆる教会の岩になることができた、この土台になることができたのは、彼がね、剣を振り回して敵に立ち向かう勇気があったからじゃないですよね。たとえ死ななきゃいけなくても、あなたと一緒に私は最後まで従っていきますっていう、そういう意気込みが彼にはあったって、それじゃないですよね。彼が土台になることができた理由、むしろ主を裏切ってしまった、嘘をついてしまった、逃げ出してしまった、イエス様を裏切ってしまった、その自分の弱さに 絶望して涙を流したことがあるからじゃないですか。だから彼は教会の岩になることができた。自分の弱さに絶望して打ちのめされたことがあるからこそ、彼は神様の愛とは何か、福音とは何か、キリストのこの十字架の身、キリストの恵みとは何たるかを身をもって学ぶことができた。自分の弱さに絶望することを通して、彼は初めてそれを学ぶことができた。そしてそんな彼を慰めて、そして力づけて励まして、そしてもう一度立ち上がらせてくださった神様の愛とキリストの恵みこそが教会の岩であり土台であるということを私たちは心に留めたいと思います。後にイエス様は派遣先から戻ってきたですね、弟子たちに次のような言葉を語っているんですね。ルカの10章20節の言葉ですけれども、この時は70人を使わした際なんですけれどもね、イエス様は彼らにこんな言葉を言うんですね。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。もう一回読みますね。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様に選ばれて、そして特別な権威をですね、授けられて、さらにその特別な力によってですね、大きな働きを成し遂げたときに、多分弟子たちの心は高揚したと思うんですね。興奮したと思うんです。心が高ぶったと思うんです。そしてもしかしたら自分をですね、他の人よりも何か優れたものであるかのように、何か他の人よりも自分は特別なものであるかのように思ったかもしれませんよね。それ誰でもそんな力を与えられて、活躍してね、人からわーって言われたらそうなるだろうと思うんです。でもイエス様はそこで戻ってきた彼らに釘を刺されるんですよね。悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではならない。喜びポイント、喜ぶところはそこじゃないってイエス様は言うわけです。私たちが本当に喜ぶべきこと、私たちがこの信仰生活、信仰の土台とすべきものは、悪霊があなたに服従することじゃない。自分が他の人よりも優れているとか、他の人よりも自分が活躍しているとか、恵まれているとか、何か立派な成果を、実績を残しているとか、そんなことじゃない。そうではなくて、どんな時も、そうじゃない時も、ペテロのようにどん底が落ち込んだ時も、少しも変わらずに、私たちを思ってくださる方がいる。私たちの名前を呼んでくださる方がいる。自分が何か立派な働きをした時だけではなくて、イエス様を裏切ったのに、その裏切ったどん底にいてワンワン泣いてる時に名前を呼んでくださる方がいる。それも前と変わらずに優しい声で呼んでくださり、そして愛し続けて、変わらずに愛し続けてくださるお方が私たちのうちにいつもおられるということじゃないか。たとえこの世の人々には評価されなくても、忘れ去られても、天には私たちの名前が永久に書き記されていること、それが私たちの喜ぶべきことであり、私たちが信仰の拠り所とすべきことではないでしょうか。一生懸命何かをしてね、誰もそのことに気づいてくれない。ね、そういうことってありますよね。だんだん、なんで誰も自分を見てくれないんだろう、ね、そういう思いになることあると思います。でも神様はちゃんと見てますよね。神様の天国のノートには全部記されている。私たちはそこに目を向けるべきだ、私たちはそこに感謝を持つべきだということなんですね。使徒とは何か、あるいはキリストの広い意味で弟子と言ってもいいでしょう。キリストの弟子とは何か、最後にもう一度だけ 最初にお読みした第二コリント四章のね、この御言葉をですね、抜粋してこの御言葉を今からお読みしますので、これを私たち、噛み締めて心に今日刻んでですね、人とは何か、キリストの弟子とは何か、もう一度思い巡らせて、そして祈りを持って閉じていきたいと思います。もう一度お読みしますね。第二コリント四章の五節からの御言葉、途中ちょっと省略しますね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは穴の開いた、またひびの入った、また欠けだらけのこの土の薄汚れた器をあえて選んでくださいました。それはあなたの恵みが、あなたの愛が余すところなくこの世に示されるためでありました。神様、私たちは弱いものです。しかし弱い時にこそ私は強い、そうパウロは言いました。なぜならあなたの恵みは私たちの弱さのうちにこそ完全に表されるからです、そうあなたはおっしゃいました。主よ、私たちは今日も弱さを覚えるものです。私たちは欠けを覚えるものです。私たちは今日も落ち込むものです。しかし主よ、その私たちがどん底にいる時、そこにあなたが共におられる、そここそまさにあなたが私たちに栄光を表してくださろうとしているその場所であることを、もう一度私たちが思い出すことができますように。そしてあなたを裏切り、そしてどん底に落ちたペテロがあなたのその愛により、恵みによってもう一度立ち上がる力を与えられたように、私たちもまたあなたのゆえに立ち上がることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてをあなたの御手に委ね、すべてを感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。